皆さんこんにちは、カップオブグレイスのりさこです。今日は、祈りの力についてお話をしたいと思います。はい、伝えたいのは祈りには力があるっていうことと、もっと大胆に神様にもっともっと祈っていこうっていうことです。聖書箇所を読みします。ヤコブの手紙5章15節16節。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は癒されるために、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは、働くと大きな力があります。はい。皆さん、日々お祈りはどんな風にされてますか？そもそも祈りって、何でしょう？皆さん祈りについてどういうふうに考えてますか？もうこれはクリスチャンになったら、わりかし最初の方に言われる、もしくはクリスチャンになる前に言われる、聞くことが多いことだと思うんですけど、祈りっていうのは神様とのコミュニケーションです。私たち神様と関係を、親しい関係を持っていて、こう神様のことを天のお父さんって呼ぶことができるんですけども、その神様と私たちがコミュニケーションを取る方法って、まあ、いろいろありますよね。で、その中で日々私たちが、メインでやってること、クリスチャンがメインでやってるコミュニケーション方法が2つあって、1つが聖書を読むこと。で、もう1つが、祈ることです。聖書を読むことによって神様の言葉、ご計画、ご性質を理解することができます。また祈りによって神様と心を通わせて私たちの思いも知ってもらうことができるし、祈りによってこう神様が私たちを通して、また私たちの中で働いてくださる、そういうことを経験することができます。ちょっとこれは言葉にするっていうよりも本当に体験してこそわかることだと思います。ですよね。救われてる皆さんそうだと思います。もしこれを聞いてくださっている方で、まだ洗礼を受けてない、まだクリスチャンになってない、救われてないという方いたら、そのうち絶対体験するので、楽しみにしててください。神様との本当に親密な、このコミュニケーション、親密な関係、素晴らしいです。何とも変えられない、本当唯一無二のものです。はい、みんながね、世界中の本当、皆さんが、それを経験できるようになることを祈ってます。はい、ちょっと話忘れましたけども、祈りっていうのは神様とのコミュニケーションです。こう祈ることと聖書を読むことをさっき例に挙げてみたんですけども、この二つどっちが大事かっていうことはなくて、なんか例えるなら、祈りと聖書っていうのは水と空気みたいな、どっちも生きていく上で必要ですよね。私たち生きていく上で、祈ることも聖書を読むこともどっちも必要になります。だけど今日はちょっと祈りにフォーカスを当ててお話ししたいと思ってるんですけども、はい、皆さんどんな風に日々祈ってますか？私は最近はルーティンとして朝起きて祈って、でその時はなんかこう自分のまあ、ディボーションするからっていうのもあるんですけど、部屋を出る前に、私が、こう、最初の捧げ物を、朝最初に捧げ物を神様に何かしたいっていう思い、目的を持って毎朝心がけてることです。こう、朝、今日はどういうふうにあなたにお仕えしましょう。私は今日は何をしましょうっていう祈りであったり、もう単純に今日も新しい恵みが与えられていることに感謝しますっていうことだったり。ちょっとシンプルにお祈りをしてから部屋を出ています。で、その後車で、出勤して、車を駐車場に止めてからオフィスに向かうまでに、一呼吸、ちょっと落ち着いて、車を出る前に祈ります。今日も、あなたから、神様から知恵が与えられますように、忍耐が与えられますように、災いが遠のけられますようにっていう風に神様に、お願いして祈って、祈りの力で満たされてから出勤してます。であとが、10時30分ぐらいに、まあ、きっかり10時半ではないんですけど、10時半から11時ぐらいの間に、 私は、職場で2杯目のお茶だったりコーヒーを作りに給湯室に行くっていう習慣がありまして、で、そのお茶を作ってる間、コーヒーを入れてる間に、なんかちゃちゃっと済ませるんじゃなくて、ちゃんと、ゆっくり数分かけて、準備をしていて、その時間を祈る時間にしてます。なんか、ね、トイレ行ったりとか、給湯室に行ってる時間、ちょっとくらい数分席外しても、誰も、なんか何してるのとか、文句言ってこないかなと思って、給湯室でお茶入れるふりしてっていうか、まあ本当にお茶を入れながら祈る時間にしてます。その時間は、こう、その日、自分の心に与えられた人のための祈りだったり、まあたまに自分のことも祈ったり、まあ何でもいいんですけども、私は結構、この人のために祈ります。この人が今日も一日守られますように、みたいな祈りを給湯室でしてます。はい。で、もう一つが、ちょっと時間空いて夜寝る前にお祈りをしてから目を閉じて、で、明かりを、その前に明かり消しますね。明かりを消して、目を閉じて、眠りについています。はい。こうやって、なんか分割して祈るのを習慣化させてるんですけど、数年前にね、ミニストリーを一緒にやってたお友達がみんなにそういう呼びかけをしてて、ぜひ1日5回祈るように習慣づけましょうっていうことを言ってるのがいいなって思ったから、そこからインスパイアされて、なるべく回数を、まあ、回数多ければ多いほどいいってわけじゃないんですけど、日々、こう立ち止まって神様と、コミュニケーションを取る、神様を仰ぎ見る、栄光を回避するっていうことを心がけるようになりました。例えば1日5回どういう風な祈りをできるか考えてみたんですけど、まあ私みたいに、さっき言った祈りをするのも良しだと思いますし、それ以外でも、例えば、今日はどこに行きましょう？どういう風に使いましょう？あなたのニーズはどこにありますかっていう祈りだったり、お友達の救いのため、家族の救いのための祈りであったり。あと、悔い改めの祈りも必要ですね。なんかその友達が、呼びかけてくれた時に言ってたのは、夕方に悔い改めの祈りを含めましょうって。一日を振り返って、犯した罪を主の前に告白して、それから一日を終えましょうっていうふうに言ってました。あと、感謝の祈りもありますね。私は、あと、主の祈りは一日のどっかのタイミングでなるべくするように心がけてます。ミッション系の学校に行った人は結構あるあるだと思うんですけど、主の祈り完全に暗記してるんですよね。私も中高6年間毎日欠かさず唱えていたので意味もわからず。でももう意味はね、今となっては理解できるようになってるんで、その一つ一つの言葉を噛み締めながら、自分に落とし込みながら本当に心から祈るっていうのをしてます。主の祈り本当いい祈りだと思うし、神様もこう祈りなさいって言ってるお墨付きのお祈りなので、ぜひ皆さん暗記するか、まあ、もしくはいつでも近くでこう見れるようにどっか書いておくとかするといいかなと思います。はい。もう一つお話ししたかったのが、何でも祈って OK っていうことです。さっき、例を挙げましたけど、まあ、これに限らず、本当何でも祈っていいと思います。ヨハネの福音書15章7節にはこういうふうに書いてあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。はい。何でも求めていいっても神様言ってくださってます。でもしも本当にあなたが、私たちが、神様と親しい関係、正しい関係を持っているなら、そもそも神様が忌み嫌うもの、望まないものっていうのは私たちは望まなくなると思うんですね。変えられていくと思います、少なくとも。私もありました。神様、どうしても私はこれをしたいです。いいですかって聞いた時に神様が、ノー、ダメ、即答することとかあるので、ね、私たち、神様の愛から引き離すようなものは神様がもう先に愛を持ってなくしてくださる、切ってくださる、そういうふうに私は信じています。だから安心して、神様と関係を持っているなら安心して何でも求めていいと思います。 ね、それでもこう、やっぱ自分の肉の弱さとかね、そういうの気になると思うんで、なんかそれこそ私がそういう時にする祈りは、神様、あなたの心を砕くものに対して私の心も砕いてください。あなたが悲しむことを私も悲しむことができますように。あなたが忌み嫌うものを私も忌み嫌うことができますように。あなたが愛するものを私も愛することができますようにっていう祈りをしてます。私たちの心が神様の心と一致する。それが本当に私たち日々祈っていくべきことの一つじゃないかなと思います。あと、まあみんないろんな祈り、願望、夢、いろいろあると思います。私たちが思い描くもの、本当にいろいろありますよね。なんかそれを遠慮することってないですか？なんかこう、私の場合は、いいしもべでありたい、いいクリスチャンでありたいから、本当はこう思ってるけど、神様の前にはそれはちょっと祈らないでおこうかなとか、控えめに、なんか求めすぎかなとか言って、控えめに謙遜して、祈ったりとか、ちっちゃく祈ったりとかすることってあると思うんですね。でも、なんか神様ってお父さんだから、私たちの天におられるお父様だから、私たち子供たちに欲しがってるものを与えたいはずなんですよ。聖書にもそういうふうに書いてますけど。だから、大胆に、素直に祈っていいんじゃないかなと思ってます。あと、なんかもう、こういう風に求めてるけど、自分の中でもちょっとまだ論理的じゃないしとか、ちょっとビッグすぎて意味わかんなくてカオスだし、みたいな祈りがあるかもしれないんですけど、どうやってそれが成就されるかわからないみたいなやつですね。でもそれも心配しなくていいと思います。だって、神様って私たちの理解をめっちゃ超えてるじゃないですか。だって神様のこう時間軸みたいな、時間の規模みたいな考えたことあります？神様がいつからいらっしゃるのか、いつこの世界を作って人間を作ったのか、それが何年前なのか誰もわからないじゃないですか。誰も知らないじゃないですか。でも初めに神はこの地を、世界を作られたっていうことが、その世界の起源が創世記には書いてあって、で、終わり方も聖書に書いてあるわけじゃないですか、黙示録に。こういう風に世界が終わるって。神様は始められたこと、始められたことに対して終わりをもたらす方です。でもその始めも終わりも私たちの理解を超えてます。神様は本当にアルファでありオメガであり、始めであり終わりである方です。私たちの理解をかなり超えてます。本当に理解することができないお方です。でもそれが神様の素晴らしさです。神様は本当に何でもできる、私たちの理解を超えておられる、本当に全知全能なんだっていうことを信じた上で、私たちが大胆に祈ること、それが神様に栄光をお返しすること、表すことじゃないでしょうか。本当に私たちの理解を超えてらっしゃいます。何でもできる方です。ただ私たちが望むから何でもできるっていうわけではなくて、神様は本当に何でもできて、神様が神の国を完成させるために、私たちと親しい関係を持つために、私たちを神の国に招くために、たくさんのことをしてくださる方です。私たちが神様をもっと深く信頼できるように、いろんな苦しい見業をしてくださる方です。最後に聖書箇所をもう一つ読み上げたいと思います。詩編91章15節。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答える。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与える。私は彼を常しえの命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せる。皆さん、もっと大胆に神様に祈っていきましょう。嬉しい時も悲しい時も、幸せの時も苦しい時も、どんな時でも祈っていきましょう。私たちが呼び求める時、主は必ず聞いてくださいます。私たちが助けを求めるとき、主は近くに来てくださいます。私たち自分の中でその思いをとどめるんではなくて、その思いを大きく大きく神様に 表して委ねていきましょう。皆さんの祈りの生活が充実していくことを、これまで以上に神様の愛を感じられるものになることをお祈りしてます。皆さん、それでは次回またお会いしましょう。バイバーイ。